ご説明ありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の田中です。2点ありまして、1つ目、地域別のちょっと環境をフォローアップお願いしたいんですけれども、ちょっとこうまず欧州の方がこう少しこう伸びが弱かった、でこのちょっと背景をもうちょっとこう教えていただきたいというのと、あとアメリカなんですけども、正直言うとこう伸びが物足りない、この理由、まあ、ティッピングポイントを踏まえて、でそのあとアジア非常に強くって、まあ、UAE とかいろいろあるんでしょうけども、このあたりこうまた、まあ、調子がいいとかっていうことじゃなくて、なんかやっぱり背景とか、ちょっとこの3地域についてコメントお願いします。
はい、ですね、これ前年に比較になりますので、去年の方は同じ四半期どうなってたこのファクトも当時入りますので、ヨーロッパの方は今申し上げているのは前伸びている地域の方は伸びが薄くなっている、特に東ヨーロッパの方ですね。あとはイギリスの方も伸び率はちょっと大型案件とか前取れてですね、最近それは薄くなかったんで、そういう意味でこの四半期ヨーロッパの方は前年に比較して伸び低くなっています。一方割としてパイプラインという言葉はですね、これから商談入っている商談ですね、まあ、クロージングのタイミングはちょっとそんな正確に把握しなくても、それを見ると、ヨーロッパの方は下半期ですね、伸び率回復じゃないかなと思っております。で北米の方はですね、最大のポイントはですね、ボリューム市場ですね、我々としては、まあ、ティッピングポイントもそうだし、大手企業市場中心ですね、かなりフォーカスが入りまして、ボリューム市場の方はちょっと力不足になってしまったではないかなと思っております。でそこもですね、ちょっとまたですね、フォーカスを入れて、まあ、500ユーザー以下の世界でですね、もっとですね、売上拡大したいと思います。今ちょっとその辺今前年に比較すると横ばい、もしくはちょっと微減になっている状況でございます。よろしいですか。それです。あとはアジアパシフィックですか。アジア、オーストラリアと、あとは、一番伸びているのは中近東の方ですね、まあ、そこは大型案件とか入っておりまして、サウディとかですね、その辺、まあ、ここは一時的な要因もあるかもしれない、まあ、ですから同じ伸び率はこの四半期、次に四半期に出ることは多分ないと思いますけれども、まあ、申し上げたかったのは、規模的にヨーロッパと同じ水準まで行ってますので、これからもう1年2年先のことを考えるとヨーロッパを上回る可能性十分あるんじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。米国アメリカのところなんですけれども、これはこう企業の方の投資意欲とかには、まあ、問題がないのかということと、あと、まあ、ちょっとこうボリューム市場のところダメだったな、こう競合とか、まあ、他社が取ってるけど取り切れてないのか、なんか契約の問題なのかパイプラインか、ちょっとこれは、
投資意欲の方はあんまり変化はないと思っております。大手企業の方ですね、今度この中小企業ボリュームゾーンに入ると、やっぱり安い価格で入っている競合先もありまして、まあ、そこは我々としては、あんまり値下げだけしてですね、もう競争したくないし、そこはちょっとちゃんとポジショニング取って、特に我々今、結構日本でも伸びているのは SaaS 型の製品ですね、この SaaS 型の製品にもっと力を入れようかなと思っております。
はい、ありがとうございます。で2点目なんですけれども、まあ、エヴァさんの方からその IoT、AI でナンバーワンになりたいというお話をいただいて、自動車の業界でセキュリティってやっぱりどんどん出てきてると思うんですけども、で採用を決めてるところもあると思うんですよね。御社こう採用がこう決まったところとか実績ってもうすでにあるのかないのか、そのあたり教えてください
。 I think as you... ご存知のように自動車分野 というのは非常に閉鎖的なシステムであり、しかも動きが非常に時間がかかっています。新しいフィーチャーというものを計画する場合には、それを実現するまで5年かけたりするわけです。確かに我々は自動車企業といろいろと協力しております。実際に IoT のセキュリティというのは、エージェントを車に入れれば良いというだけではありません。自動車会社によってはデータセンターで情報を車から世界中のものを集めており、そしてティッピングポイントはデータセンターでインストールされているという事例もあります。 IoT のセキュリティというのはただ単にデバイスに組み込まれる小さなコードだけではありません。 いろんなものがつながるわけであり、より多くの場所をセキュアにしなければなりません。ゲートウェイもそうです。それから NFV の話もしましたけれども、これはキャリア側の点です。こういうようなネットワーク機能の仮想化というものをエッジのところで展開するわけです。そしてそれによってより多くのネットワークの機能というものを提供します。ここにおいても我々のセキュリティの、あるいは IoT のセキュリティ、あるいはコネクテッドデバイスのセキュリティというものをインストールすることが考えられます。
全くクラウドのところも問題ないと思うんですけども、その車の中 その例えば ECU の中に組み込むだとか、そういったところのこうソリューションというか技術的な障壁、そういったものはクリアされていらっしゃるんですか？
はい、
もちろんいろいろな技術的な障害というのがあるわけです。というのは新しいプラットフォームが対象となるわけです。しかし我々の昨年のダイレクションのイベントにおきまして、どうやって車にハッキングをするか、そして車のハッキングをどうやって防止するかということをデモで示しました。そのため我々は技術的な障害というものを乗り越えることができたと思います。そしてどこが最もコネクテッドカーの脆弱性の大きいところであるかということは分かっているつもりです。そして自動車会社と連携してさまざまな次世代の車のためのアセスメントを行っているわけです。
質問ございますでしょうか？はい、
SMBC 日興証券の菊池です。2Q の営業利益は 1Q よりも少なかったんですね。で、大体ですね、売上高は 1Q と 2Q で 2Q の方がちょっと多くて、で費用は同じくらいで、利益は 2Q の方が若干多いということが多いんですけども、で今回は売上高はそれほど伸びずに、でほとんど横ばいで、費用が12億円1Q と比べて多くて、営業利益が12億少なかったんですね。でまずちょっとここでお聞きしたいこと2つございまして、先ほどの田中さんのご質問の中でやっぱりちょっと伸び悩んだということもあるので、若干その売上はそのビハインドしているというふうな理解でいいのかということと、あと費用増えているのはストックオプションコストコメントございましたけど、イヤオンイヤーだと増えてますけど、クォーターオンクォーターだと横ばいなので、増えているのはセールスマーケティングとですね、サラリー人件費なんですけども、これ何か一時的なものなのか、それともこのペースで3級4級って増えていくものなのかということを教えていただきたいと思います。
とこれはですね、前の第一四半期に比較すると、ここに入っていくのはもう一つ利益に変動している報酬ですね。でこれは毎回我々という第2四半期第4四半期に出るもので、そこに前の四半期より利益がちょっと下がってしまう現象が起きます。でもう一つですね、これはちょっと羽原さんにも確認してほしいんですけども、プリギャップのベースで考えると多分ちょっと違うかもしれないですね。繰り延べされている分の影響と、費用は我々は繰り延べしてないんですので、ギャップスのポストギャップの売上に対して、これにすると前の四半期に比較すると費用膨らんでいるように見えますけれども、 フリーギャップの場合はどうなっているの、羽原さん、何かここは菊池さんとして納得できる説明ってありますか。
困りましたね。あのまず Q-on-Q でセールス&マーケティングが増加している部分で、一つ Q1 と違う部分が Q2 で大規模な、パートナーイベントみたいな US で行ってます、グローバルパートナー、あのカスタマーイベントですね、その部分のアクティビティでコストが結構数億増加しているというのがまずございます。でネギもご説明申し上げた通り、あのプリギャップは非常にアジアを中心にですね、状況良かったですので、実際にそのコミッションみたいな支払いっていう部分が少し、まあ、Q1 あのもうご案内の通り実績良かったですし、 Q2 も今回良かったということでコミッション増加してます。でその部分がセールス&マーケティングの方には含まれてます。で、ネギご説明申し上げた通り、売上の方が遅行して、払うコミッションはプリギャップベースで払いますので、タイムラグというものが生じるという形になります。
ちなみにスライド18番目にですね、あの、クルイノベーション益の残高の方を見るとですね、あのこれは16年の下半期からですね、これ着実に上がってますので、まあ、さっき申し上げましたよね、費用としてはすでにこれにこの売上に対して、まあ、売上になってないんですけれども、まあ、プリギャップので売上になってますね。それに対して費用として計上していますけれども、売上まだなってないですね。
あの、まあ、中東とか の, あのプリギャップの伸びとかがこの国の収益を押し上げているのかなと率直的にですけれども、あんまりそんなになんか変わらないという認識ってあの感覚的にはあんま変わらない、
そんなに、ね、構造的に何かおかしくなっていることはございません。
わかりました。ですね、であとその全体的にちょっと費用があの多くて売上高が、まあ、そうでもなくて、なのでなんとなくちょっと私が思ってたよりはちょっとそんなに利益伸びてないんですけども、であのでセカンドクォーター、あセカンドハーフでですね、でファーストクォーター、ファーストハーフとセカンドハーフって今回多分売上水準をですね1割くらい上げていかないといけなくて、過去そういうことはあんまなかった、去年はちょっとティッピングポイントありましたけどなかったと思うのと、費用の進捗がとても早いので、で下期に向けて何かそのコントロールするものというのはあるんでしょうか。費用面で少し抑えたり、あればまあそれよりももっと戦略的なあのビジネスのエクスパンションの方が重要なので、あのこのペースでいくという感じですかね。
我々すみませんね、あの戦略的な投資先にしてですね、別に四半期半期通期の売上が利益目指して全てやってるわけないんで、まあ今岩の説明出たように一部あるとして長期的に、今自動車関係の売上通でるのかこれあるとしても分かりません。でも投資しないといずれもあの話にならないんで、それもございます。一方通期の要素はそのまま置いております。例えば何かいやここ達成しませんとかですね、今日あの何か同時に下方修正しちゃいましたとかですね、それはないんで、我々としては下半期に十分その達成できるチャンスあるんじゃないかなと思ってます。でまた一四半期経つともうちょっと見えてまいりますので、その時は、まあ、どうなっているのか、じゃあ例えば利益達成できなかったらなぜそうですか、これは説明できると思いますけれども、今のところは我々としてはそんなに、ね、さっき申し上げました構造的に何か変わっている、だから予想は修正しなくてはいけない、それはないんですね。
わかりました。ちょっと1点目長くなっちゃったんですけど、2点目なんですが、あの IoT という議論、
Second question I'd like to ask is in regard to IoTthe internet and the IoT sounds like they are similar to each other, but when it comes to different
サーバーとか PC の、まあ、どちらかというと御社 の, そのアンチウイルスとか中心セキュリティって多分全く違うものだと思うんですよね。デバイスセキュリティは、まあ、OS もデバイスも守って OS も守って、でどちらかというとその御社がそれほど今までリソース持ってなかったところ、僕ティッピングポイントでも全然違う領域だと思うんですが、あの IoT のセキュリティをやるリソースって僕あんまり御社には今のところはそんなないと思うんですね。そのデバイスとかコントロールで足りないものを補うための M&A とかを多分相当やっていく必要があるのかなと思うんです。でそういうふうに僕は想像してるんです、考えてるんですけど、そうじゃなくでもうすでに御社はすでにあのいっぱいする IoT のテクノロジー、まあ、デバイスセキュリティですね、デバイスセキュリティ の, あのとテクノロジーとかリソースがたくさんあってもういらないのか、あれ足りないものあってもっと M&A とかアクビション積極的にやる必要があるのか、 どういうふうに考えたらいいですかね。
I think what...
一つ私が大変自信を持っているのは、トレンドマイクロというのは学習する組織であるということです。20年前お話ししましたように、インターネットは何であるかは誰も知らなかったし、インターネットウイルスなどは誰も分かってなかったんです。しかし、その当時会社は特に買収をせず、インターネットセキュリティの会社として発展しました。そして10年前クラウドセキュリティの話が出てきた際に、誰もクラウドセキュリティについては分からなかったんですが、しかし社内で努力をしました。そしてクラウドセキュリティのテクノロジーというものを連携させていったわけです。で、IoT セキュリティにおいては何が必要かというのは誰も分かっていないと思います。しかし誰かが学習する能力があれば、まあ、我々が最高に、学習する立場にあるということで、新しい世界のための最も良い IoT セキュリティを実現することができると思います。社内でもうすでにトレンドマイクロ社の方ではAI の専門家がおりますので、 AI とそれから機械学習を使ったプロダクトを作り上げる能力を持っております。しかも新しい人間の採用を始めております。そして IoT セキュリティを手掛けようとしております。今までは自動車産業を分かっている人間はいなかったわけですけれども、今はエンジニアの中でも自動車産業にかつて仕事をしたことある人間がいるわけであり、そして自動車のセキュリティについても学習しました。途中何か重要なテクノロジーで必要なものがあった場合には、採用したり構築したり、場合によっては買収するということも考えられますが、しかし我々としては今、買収のために、大きなお金をかける必要はないと思います。というのはまだ IoT セキュリティが何であるかというのは誰も分かっていないと思います。
あ、多分重要なんじゃないのか、物理的なセキュリティなんじゃないのかなと思うんですが、まあ、ちょっと やっぱやめときます。またの機会にいつかちょっとまた深くディスカッションしてください。ありがとうございました。
はい、補足にですね、まず一つ目はですね、そのかなり会社買収しないとダメじゃないですか、これはしょっちゅう証券会社から言われてます。でもそれは証券会社の立場もありましてですね、とにかく会社買収すればいいじゃないですか。で、我々としてやっぱり会社の戦略を明確にしておりまして、まあ、岩の話も今日出たように、 IoT 全てデバイスセキュリティの世界ではございません。で、データセンターは結局狙われますので、我々としてはデバイスが増えるけど最終的につながっているネットワークとクラウド側にすでに我々ソリューションを持っています。ですからティッピングポイント自体もやる意味で IoT セキュリティの一つのコンポーネントですね。で、もう一つですね、キキさん、エンティウイルス対策に効かないじゃないですか。で、我々としては、まあ、岩のプレゼンテーションに出たようにウイルス対策の世界はすでに終わりましてですね、まあ、もちろんその収益がございますけれども、ハイブリッドインフラストラクチャーの世界というのはウイルス対策ではございません。ですからそういう意味で我々は今いきなりですね、ウイルス対策以外のこと何かやらなくてはいけないことではなくて、だいぶ何年前からですね、いろんなことをやっておりまして、セキュリティの面でですね、今の最近の攻撃に対して十分知恵と経験があるんじゃないかなと思っております。
よろしいですか。ちょっと補足で、すみません、 IoT 事業本部長です。先ほどエマのですね、スライドにもありましたトレンドマイクロの IoT セキュリティソリューションということで3つございました。その中で上にクラウドがあって、まあ、真ん中にゲートウェイ的な絵があって、で下に、まあ、デバイス系があった絵がありましたが、でその中でまず1つ具体的にはすでに、連休明けに日本では日本システムウェア様、 NSW 様が発表していただきまして、私どものここでいうところのセキュア SDK というものになりますが、ソフトウェアデベロッパーズキットということで、それを NSW 様の方のコーナーで展示をしましたが、カメラですね、監視カメラをいろんないくつもあるものを集約しているゲートウェイがあります。その上に我々の組み込み型のものを入れて、それが Linux ベースなんですけれども、それで我々が得意とします脆弱性の発見、それから仮想パッチを供給するというのを我々は得意としています。そういったテクノロジーを入れて、すでにその監視カメラについているコントローラーに我々の組み込みをやって、我々のクラウドのサービスと連携をして、世界的にデ リバリーをしたそのゲートウェイの脆弱性を発見したら仮想パッチを当てることによってそこがハッキングされることを守るというものがすでに発表されています。それから最近先月ではソラコム様が IoT プラットフォームベンダーのソラコム様が非常に今有名ですけれども、あちらでもやはり課題はですね、デバイス側から入ってきてしまう、まあ一応その閉ざされたネットワーク環境を彼ら提供しているんですが、デバイス側から入ってきてしまう脅威があるんですね。それに対してデバイス側から入ってきたものと彼らの中に通過する中にトレンドマイクロの我々のソリューションを切り出しをしまして、あるファンクションが必要、それを透過的に見ていってで、その入りと出のところにチェックをかけるというものもこれもすでに発表させていただきました。なので、当社の方では常にこれまで持ってきたもの、それから最後に、一番右側にあった NFV、ございますが、これがどんどんネットワークが喧嘩すると、要はデバイスがかなりの数出回ります。でそれを集約しなきゃいけないですね、エッジサーバーって。でそこに必要なソリューションを我々いろんなものを開発もできますし、今持っているものはそれを切り出して持っていくということで、いろんな今実験も始めています。ということで従来から持っているもの、それから新しいまたソリューションを開発することによって大きくその3点のところでちゃんと我々は提供できるという自信があります。
じゃあ佐藤さん。So, I just want to make sure that
ご安心いただきたいと思います。モバイルアイのところを買収するというような計画はございません。そんな何十億もするようなものを買収するような必要はないというふうに思っております。
です、時間も多分やってんで2つあります。まずコンスーマーのところで大美川さんにお伺いしたいんですけど、国内系のコンスーマー調子が良かったというお話なんですけど、すいません、ちょっとよく理解できたが、これは自治体とかネットワークセキュリティの需要がすごい増えて、それでたまたま今回この四半期強かったってことなんですか。確か新商品とかローンチされてないから、これピュアなディマンドで来てると思うんですけど、でこれって今後サステイナブルかどうか、このトレンドを教えてください。
コンシューマー
です。
コンシューマーですね、はい、コンシューマーの方の要因ですね。まず今クォーター、先クォーターですね、じゃあリニューアル更新ビジネスが実は過去最高のを記録しましてですね、まず一つは前にも申し上げましたが、昨年はちょっとその、更新ユーザー対象者数ってのは減ったんですね。で今年バックしますよって言った通り、その数が対象者数がバックして伸びています。でそれを確実にさらに我々努力してリニューアルのレートを高め、かつAOV 平均単価を上げる、そういう作戦がしっかりですね回って結果が出ているということ。それから2つ目の要因は、その PC 出荷というのは対策でやはり減ってはいますが、それが2桁マイナスではなくて1桁マイナスぐらいになっているというところと、そこでしっかり店頭系でも今言った我々のそのサポートサービスとかそういったものをちゃんと訴求して、でそのシェアを 10% 高めるということが成功しました。さらに向こうでの売上の 69% で、向こうもですねやはり店頭も価値のあるものを高く売りたいって気持ちがあるんですね。やはりそこもしっかり我々掴むことができた。で最後に3点目はやはりそのスマホを中心に動き出している方も非常に多くなっています。ということで携帯電話でのショップでのバイングビヘイビアのところに、その時点でいかにですね、そのマッキントッシュも含めてバックアップ取ったりするわけですが、連携しますんで家庭内で、そういったものを訴求をして、そこでちゃんとセッティングもしてあげるというですね、連携プレー、新しいチャンネルをそこも伸ばしました。そういうこと3つの点で、これからどうかというと、まず一つはまだしばらくはですねリニューアル その対象者数というのは継続して伸びて、まだ伸びる余地があるんで、そこをしっかり抑えるということ。なので結論から言うと、まだしばらくはですねコンシューマーの方はしっかりですね、お届け、それからサービスの方も今後はまたさらに変化を与えて付加価値を与えるという予定もしっかりしているんで、今後は今あるものプラスホームネットワークセキュリティとそのサービスというものでこのコンシューマーのところはしっかり維持を していく考えでおります。
どうもありがとうございます。2つ目なんですけど、ティッピングポイントについてちょっとご質問させていただきたいんですが、統合して丸々1年経ったと思うんですけど、初め統合したときに、1年ぐらいは、何もノータッチで落ち着くの待ってますというお話だったと思うんですけど、そろそろクロスセルみたいな動きが出てくるのかなというのと、あとティッピングポイントって確かの買収する、統合する前は日本に全然入ってない商品でもあったと思うんですけど、この辺の日本での今後のオポトゥニティ、クロスセルっていうところはどういうふうに考えればよろしいんでしょうか。全体的なティッピングポイント の今のシチュエーションと、あと今後日本でのオポトゥニティについて教えていただけることがお願いいたします。
はい、今年からですけれども、営業組織をティッピングポイントと統合しまして、トレンドマイクロでの営業もですね、ティッピングポイントの商品を売ることによって報酬を受けることができるようになりました。またメーカーさん向けの特別なバンドルもあります。ディープディスカバリーのこのティッピングポイントを使ったバンドルということなんですけれども、日本でもこのようなバンドルを導入しています。 IPS のシステムということでは、また日本で新たな用途を開拓できるだろうということで、新しい売り上げが立つということになると思います。
通りで、で製品の方ももう英語版の方はディープディスカバリーとティッピングポイント そのマネジメントコンソールが一体化していったりとか、もう融合は始まっていますし、で日本の方では今エヴァの方からありました通り、一つは工場系でかなりいろんなものが起きました、昨年から。でその中にやっぱり入り口対策でティッピングポイント、そして中のところでディープディスカバリーという組み合わせで、それが見事にこう、はまりまして、ある会社ではこれを日本そして海外に全部展開をしていくというのが決まりましたし、それからやはり IPS という点でやはり日本市場はある程度もう買われちゃってるんで、 IPS で持っていっても非常に難しいことも我々もこの1年で営業を学びました。でということはディープディスカバリーとの連携というところが非常に重要で、そこで違うユニーク性を出すということで、すでに営業活動を始めております。
そうしますとこれは今後のお楽しみということですね。わかりました、ありがとうございます。
他にご質問ございましょうか。
すみません、クイックで1点だけ、決算非常にちょっと、前の質問からずっとあったと思うんですが、こう利益率のところが思ってる下がってるクォーターだったのかなと思ってます。で一方で根木さんのコメントを伺いますと、そのプレゼン資料の22ページのプレギャップマージンのところについては、非常にいい水準で来ているということだと思います。でこの下期 そのプレギャップマージンについてはどのような見方をしたらいいのか、前年の3クォーター4クォーター非常に3割上回ってるんで、ここのところどのように見たらいいのかということと、今佐藤さんも質問ありましたけど、ティッピングポイントの統合効果、この利益面でも出てくるかなと思ってまして、来期以降またこう3割上回るような形に戻るということも、視野に入っているのかどうか、このちょっと2点ですね、確認させてください。
ですね、まず前も申し上げた記憶なんですけども、我々として利益率は目指しておりません。利益額ですね、そうすると来年としては今年よりも営業利益額伸ばしたいと思っております。同時に利益率も改善すればいいんですけれども、それは目的ではございません。なぜというのは、ビジネスの構造が変わりつつありまして、例えばハードウェア系の製品とかですね、あるいはサービスですね、今まだそこまで今説明してないけど、サブスクリプション系のビジネス増えると最初ちょっと利益率落ちるんですね。ですから利益率、今指数よりも利益額の方が大事ではないかなと思っています。でちなみに我々さっき申し上げました、利益連動があった報酬も利益額に連動しております。利益率よりもですね。でそれで下半期の利益率なんですけども、予想は変わっておりません。そうするとさっきのご指摘の通りですね、下半期の方はちょっと利益率は改善しないと、ちょっと達成しにくいものもありますので、改善するだろうと思っております。でそれはもちろんですね、どういうふうに推移するか、まだプリギャップの方は、繰り延べされて繰り延べまた売り上げになるとか、その仕組みですね、全てに今のところは、きちんとですね、予想はできないんですので、今のところは、下半期の予想は、 現実的ではないかなと思っております。それで答えになってますでしょうか。
わかりました。ありがとうございます。
他にご